今日は今年最後の礼拝ということになりますけれど、普段のね、私たちの生活の中でもよくこういう言葉がありますでしょ。終わりが良ければ全て良しという、最終的に、最後に私たちがどう思っているのかということが、とても重要だということですね。何でもそうですけれど、多くの場合私たちは初めは良かったんですけど、途中からだんだんこう雲行きが怪しくなって、行けば行くほどこんなはずじゃなかったという、こういうふうな結果になることが多いですね。しかし神様が私たちにしてくださることというのは、ちょうど夜明けの明るさがどんどん真昼の明るさに変わっていくみたいに、神様が私たちにしてくださることっていうのは、祝福に祝福を重ねていく、恵みに恵みを重ねていくということですから、そういう意味では私たちは後になればなるほどに、ああよかったと思うことが多くなるということですね。そういう意味では1年をこうして終わろうとするときに、皆様が今この時に、もしそうですね、ああ自分は本当に幸せだなと心からそう思えることが10として 心から幸せだなと思える10として、皆様はその10がいっぱいいっぱいの幸せだとしたら、今どれぐらいの感じで幸せだと感じてるんでしょうかね。ある人にとっては3ぐらいかなという人もいるかもしれませんし、6だ7だという人もいると思いますし、もう最高マックス、10いっぱいですという人もいると思います。それは外側から見てはわからないことですから、皆様一人一人は1年を締めくくるにあたって、どれぐらいのこういう幸せ感というのかな、そういうものを持ってらっしゃるんでしょうか。もし私たちが10の幸せということでなかったとしたら、例えば私5が幸せですというんだったら、5は幸せ、じゃあ残りの5つはどうなんですかという話になると、ちょっといろいろあってということになるかもしれませんね。で、今日の、聖書の箇所ですけど、その今日の聖書の箇所の中で、こうしたらダメだよという、ほとんどはこうしましょう、こうありましょうという、こういうお話ですけれど、たった一つだけこうであってはいけませんということが一つだけ今日の聖書の箇所にはありますね。それが、6節の「何事も思い患ってはならない」という言葉ですね。他のものはそうしましょう、こうしましょうということなんですけれど、パウロはフィリピンの人たちに対して思い患ってはいけませんとこういうふうに言いました。だから思い患いをやめてしまいなさいということですよね。そうすると、もし私たちが10いっぱいの幸せ恵みだとこういうふうに言うことができないのであれば、多分その10に欠けている1か2か3か5か分かりませんけれど、そこの部分というのはきっと何らかの意味での思い患いを持っているということではないのかなと思いますね。そういう意味では、パウロは私たちが思い患いを持って生きていることを良しとはせずに、これは否定すべきこと、私たちの中にあってはならないことですから、思い患うことはやめなさいというふうに、教えてくださっているわけですよね。ですから、もし私たちがパウロの言葉の通りに、思い患うということをやめてしまうんだったら、それを捨ててしまうんだったら、格段に私たちのこういう幸せという、本当に神様感謝ですという思いというのは、大きくなるんだろうなというふうに思いますね。そういう意味では、今日はピリピ人への手紙の4章の4節から7節までの言葉が与えられたわけですが、神様は私たちを幸せにしてあげたいと願っているわけで、で皆さんが本当に喜んで生きるようにさせてあげたいということですから、そのためにパウロが私たちに対して語ったことは、まずは思い患っていることをやめてしまいなさいということですよね。 ですから私たち自身が、あ、自分は本当は 100% マックスで本当は喜んで幸せでいることができるはずなのに、そうしてないことの理由の大きな一つは、私たちが自分で自分の中に悩みを作ってしまい、自分で自分の中に心配事を抱えてしまって、自分が思い患ってしまっているということに理由があるんだということをパウロはここで示してくださっているということですね。ですから私たちはせっかく神様の御前に導かれたわけですから、どうでしょうね、思い患い捨ててしまいませんか。そもそも今年1年間礼拝の召使の言葉、神様が私たちを招いてくださっている、その言葉をもってこの礼拝を始めさせていただいているわけですけれど、すべて重荷を負っているものは私のところに来なさい、私があなた方のことを休ませてあげましょう、そして私と首輝きを共にするのならばあなた方は平安な義の実を結ぶようになると、そして私が負わせる重荷は決して重くはなく、かえって軽いものとして生きることができると、これを私たちはこの礼拝のイエス・キリストを通して神様が私たちをそうしてあげるから私のところに来なさい、そうしてあげるから私のところに来なさいと、こう招きの言葉を受けて礼拝に参与し、そしてこの1年を歩んできたわけです。神様は私たちに対して重荷を下ろしなさいと、私のところに来るんだったら休ませてあげると言いましたけれど、皆さんは休むことができたんでしょうか。もしイエス・キリストの身元に自分の重荷を委ねて休むことができ、なおかつイエス・キリストを通して一つ一つをイエス・キリストの導きに従って進んでいるのであれば、私たちの平安、それに基づく義というのは、行いというのはどんどん私たちの中で大きくなっていく一年を過ごすことができたはずということですよね。ですから私たちがもし神様の導きに応えて歩んでいるのであれば、やっぱり私たちは一年の初めよりは一年の終わり、この時の方が神様の前でもっと喜ぶことができる、いや喜んでいる、そういう私たちであるということがなんか当然なんじゃないのかなというふうに思いますね。もし一年の初めよりも一年の締めくくりがもっとなんか重い感じという方がもしいらっしゃるとしたら、新しく迎える2020年のこの1年をもっと重くなるのかなというふうになんとなく想像しながら1年を始めることになりはしないのかなというふうに思いますね。私たちはますます明るく、ますます輝く、ますますこう祝福の中に進んでいくもの、天の父なる神様は私たちを成長させてくださる方、喜びにおいても成長させ、愛においても成長させ、そして平和を作ることにも成長させ、もし神様が成長させてくださるというその恵みを私たちがいただいているのであれば、やっぱり成長させていただいた分だけ私たちの生活というのは本当に祝福されたものとなるのでありますから、やっぱり私たちの喜びというのは大きくなっていくんじゃないのかなというふうに思います。で、多くの方々は本当にこうして大きな祝福と恵みをいただいているとは思いますけれど、でも一人であっても、私はこの1年間辛かったですとか、そしてこの1年感謝できずに締めくくりますとか、もしそういう人がいるのであれば、その一人の人のためにもですね、やっぱり神様は、重荷を負って苦労してるんだったら私のところに来なさいって、私が休ませてあげるし、力与えるし、そして祝福することがしてあげるからねということですから、誰であってもそういう思いを持っているのであれば、今一度姿形は見えませんけれども、もう手を振ってるんで手返しておきましょうね、孫ですからすいません、 もう必要に手を振っているので答えてあげないと、なんか、なんだおじいちゃんはみたいな、そうですから失礼いたしました。まあそれで、私たちは本当にこういう、終わりを、今年の終わりをね迎えようとしている中で、改めて皆さんがこの、12月31日を、迎えて、そして、1月1日を、元日を迎えるときにあたって、ぜひ神様感謝ですと、このように、過ごしていただきたいなというふうに思います。まあ、そういう中で、パウロがピリピ人への手紙を通して信仰にあって生きる私たちに、大切なことを教えてくださっていますね。この、4節から7節の中で、パウロはそのピリピの人たちの心を取り扱っているんですよね。彼らの信仰を取り扱っているわけです。できっと何事も思い煩ってはなりませんということをあえて言われたというのは、ピリピの教会の人たちの中に思い煩っている人たちがいたということでしょうね。だからそうしちゃダメだよと言ってるわけです。そしてそうする、そうしないで済むためには、こういうことをあなた方は心に留めたらいいんだということを今日の聖書の箇所で教えているわけです。でその一つが、5節にある主は近いという言葉ですね。主は近い、ね、私たちがね思い患うとかっていうことっていうのは、これまでのことに基づいて明日はどうなるのかな、明後日ももっと重い感じなのかなって、またこれからもずっと不安なのかなと、我々が今日をスタートにし、今日から明日明後日未来のことについていろいろ心配をするという、そういうことですよね。だから思い煩うというのは今思い煩うということできないんですよ。今を思い煩うんじゃなくてこれからのことを思い煩うわけですから。ですから、パウロはそういう思い煩う人たちに対して、あなた方は今生かされている今という時に心を用いていかないといけないんだよと、主は近いという言葉を言うことによって、この、人間の歴史がありますよね。歴史も、これからどうなっていくんだろうかなと多くの人が心配するところを、神様がイエス・キリストを送ってくださって、この世界を本当にやり直させてくださるという、その時がもう近いんだということを、まずは教えてくださっているわけじゃないですか。そうすると1000年先2000年先の、あ、人類どうなっていくんだろうかなと、先々までを考えて思い煩う人もいるかもしれませんけど、そういうことではなくて、主が来られることが近いんだから、近いのであれば私たちはこの限られたこの時間をどう生きていくかということに集中していくことが大切なんだなと分かるわけです。それに気がつくわけですよね。ですからパウロは主は近いという言葉を語られるわけですね。でまたヤコブもですね、私たちがいろんなことを考えているときに、本当にあなた方がその時に、来年のことをいろいろ考えるけれど、来年あなたが本当に生きているかどうかあなたには分からないでしょうという、そういう言い方をしながら、だから先々のことじゃなくて今このところここに集中しないとダメなんだよということを教えますよね、ということですよね。ですから私たちが思い煩ってしまうのは、今日という限られた時間を今日のために使うことをしないで、明日のこと、明後日のこと、未来のこと、そのことばっかりを心配して、その分だけ心が疲れてしまっているという話になるわけですから。ですから、パウロは主は近い、すなわち皆さん、あなた方の人生も本当に終わりが近いんだよって、その限られた時間の中で皆さんどうするんですかと言った時に、心配事をするために行きますか、明日のことを思って生活しますか、それとも限られているこの今という時を、今日という時を、この一日を大切にしようと皆さんは行きますかという話ですよね。で私も いわゆる緩和ケア病棟といって、ほとんどがんを余命宣告された、そういった方々が入院している、そういう病棟がありますけど、そこにも何度かこうして知り合いのことで尋ねる機会があったんですけれど、やっぱりそういう中でね、気づかされることがありますけど、普通私たちの感覚からすると余命宣告された、まあ長く生きたあと半年でも、実際入院するときには実は半年なのか明日なのかわからないぐらい状態はひどいんですという、こういう方々多いわけです。で、そうすると私たちはどれほど悩みながら苦しみながら日々を怯えながら生活しているんだろうかというふうに想像してしまうんですけど、確かに死を恐れながら不安で生活しているという方々もいらっしゃいますけど、でも心配すること、明日のことではなくて、限られている時間を生きているからこそ、今日の一日を本当に愛おしむように精一杯生きていくんだ、今日の一日を無駄にせずに生きていくんだ、今日の一日を大切なことのために生きていくんだと、こういうふうに思うことができた人たちの一日一日の生活というのは、ものすごくですね、密度の濃い、それこそこういう輝きを放つぐらいの、そういう日々を過ごす人たちがたくさんいるということですね。ですから私たちは、まあ、簡単に言ったら、いつまでも時間があると思って暇だから、明日のことまで明後日のことまで心配してしまうんですけれど、でも私たちには限られた時を生きてるんだ、このことがはっきり自分たちの中で認識できた時には、今日という一日にこうして集中していくということになるということですよね。ですから明日のことを考え、未来のことをいろいろ考えながら一日一日を結局無駄に過ごしてしまうという方はいらっしゃるのではないかというふうに思いますね。神様が私たちを祝福してくださる、神様が私たちを成長させてくださる、私たちを本当に祝福の中に導いてくださる、それは明日の話でもなく昨日の話でもなく、今日この時に神様は私たちに対して愛を持って働きかけてくださっている。神様は今生かされている、今というこの時に私たちに対して近づいて働きかけてくださっているのに、私たちの心は今というところになくて、明日のこととか明後日のこととか他のことばっかりに気を取られていたら、今ここで神様が私たちにしてあげようとしていること、神様が今私たちに語ってあげたいとしていること、それを我々は受け取ることに失敗してしまうということになりはしないかということですよね。ですから、パウロはこういう大切なことを教えるにあたって、死は近いということをあえてこの文脈の中で語ることを通して、私たちの一つの時間感覚、我々が生かされているのは今なんだよって、神を愛するのも今、兄弟姉妹を愛するのも今、人々を救うために働けるのも今、私たちは今というところの中でしかその良きことをすることはできないわけですから、あるいは良きものを受け取るということもできないわけですから、ですからパウロは死は近い、私たちの人生も人類の歴史もその終わりがあり、また新たなる始まりがある、この限定された時の中を生きてるんだという意識をクリスチャンは決して忘れてはならないんだ。それを忘れる時に私たちは思い患う人生を生きるようになるよって。神様がいらっしゃるのも、神様がイエス・キリストを与えたのも、ご聖霊を与えてくださったのも、私たちが思い患いながら日々の生活をうつうつとして生きるためにそうしているわけではないんだよということを、パウロは私たちに語っているわけでしょう。ですからやはり私たちは一年の始めよりは一年の終わり、一旦足を止めて、これまでを振り返り、これから先を見て、で今という時を受け取る時に、やっぱり私たちはこれを喜ぶことができるものでありたいと 思うわけです。で、主は近いと語られたパウロは、だから私たちに対して、喜びなさい、もう一回言っちゃうけど喜びなさいと、私たちに語るわけです。なんかこう聖書の中で念を押すように言う言葉ってそんなにないですよ。喜びなさい、もう一回言うけど喜びなさいって、これってこのピリピ人への手紙の中でパウロがピリピの人たちに対して、これ絶対そうしなさい、そうなりなさい、そうあってほしいんだという、パウロのそういう思いがですね、思いがあるということがわかるじゃないですか。喜びなさいって言った時に、もしかしたらパウロからすると喜びなさいと言った時に、うん、そうだな、喜ぼうかなというところで止まってしまう人もいるかもしれませんからね。ピリピの人たち全員が漏れることなく、みんなが喜んでほしいんだというふうに思うと、もう一回言うけど喜びなさいと、こういうふうに言うということですよね。で、結局喜びというのは、今この時に神様がしてくださっていることを受け取ることができる人は喜ぶことができるということです。明日のことを心配している人とか、過去のことを悔やんでいる人とか、そういう人は喜ぶことは当然できません。明日のことを心配しているのに喜びなさいと言われて喜べる人は多分いないでしょうね。昨日のこと、あんなことしなければよかったと後悔ばっかりしている人に喜べと言っても喜べないでしょうね。私たちはどこで喜ぶことができるか、今この時に喜ぶことができるということですよね。ですから、こういう教会でね、みんなの顔を合わせた時も、あ、先週もあったな、先々週もあったな、 2,3 年前からずっと顔を合わせてるな、あ、いつもの光景だみたいな捉え方もあるんですけど、ね、会った瞬間に、あ、今日も会えた、いい顔してるね、なんかこっちまで嬉しくなるよみたいな、お互いのこういうことを見るということもできるわけじゃないですか。まあ、今はちょっとね、ご病気のために、神山照さんとかね、そういう、礼拝なかなか来れないという状況ではあるんですけど、彼女が元気でねいらっしゃった時に、やっぱりいつも嬉しいなと思うのは、顔を合わせた瞬間にね、今日会えたことが嬉しいみたいな、ものすごいにこやかな顔もう顔を見ただけで、ああ教会来てよかったなぐらいの感じするじゃないですか。まあ、別に今はテルさんのこと言ったので他の人そうじゃないという意味で言ってるんじゃないんですけど、多分一番分かりやすいので皆さんも同意してくださるかなと思って、語っていることですけど、やっぱりそういうふうに今という時を生きる、それは今与えられているものをやっぱり喜ぶということだと思いますね。水、木のものだ、だから何の変哲もない水ということではあるんですけど、今日生きている私にとってもう昨日飲んだ 水はもう過去のものなんですよね。今日また新しく水を飲むわけですから、同じ温度のはずもないし、成分が全く同じということもないでしょうし、それを味わう自分の体調も変化しているわけですから、同じことというのは実はありえないんですよね。その新しさというのを私たちが感じ取れるぐらいに、今という時を喜んで受け入れることができるのであれば、私たちは普通に喜べることがいっぱいになってくるというふうに思いますね。そして神が私たちを愛してくださるのは、今というこの時に私たちに愛を注いでくださっているので、今注がれる神の愛を受け取ることができる人が最初に味わうのが喜びというものだということです。ですからある意味では天の父なる神様が私たちにしてあげたいことは、一言で言うならば、私たちのことを喜ばせてあげたいということですよね。天の父なる神様が願っていることは、皆さん喜ばせてあげたいということでしょう。そして喜んでいる姿を見たときに、 神様も、ああしてあげてよかったと、神様も喜んでくださるということですよね。これは神の愛は母親の愛に例えることがありますけど、その母親が子供たちに対していろんなことをしてあげるんですけど、それをもし一言で言うんだったら何なのという話になった時に、それは子供を喜ばせてあげたい、そして子供が喜びながら生活している姿を見たいということじゃないかと思うんですよね。まあ、母親父親の時は自分の子供には結構厳しいんですけど、おじいちゃんおばあちゃんになったらですね、懐もですね緩くなって、もう何でもかんでも買ってあげたり、どこそこで連れて行ったりということもあったりするんですけど、で結局それもこの孫をですね喜ばせてあげたいという、ただそれだけじゃないんですか。実際こういう親となってということでもないんですが、まあ人として小さな子供たちを見ているときに、やっぱり子供たちが喜んでいる姿っていうのは何よりも嬉しい感じがしますよね。で私たちもついつい子供たちが喜びそうなことなんかしてあげようということにもなるわけです。ですから神様の愛は結局私たちに喜びを与えたいんです。喜びつつ日々の生活を生きさせてあげたいということです。ですから神様の愛を受け取ることができる人は、神様は私たちを喜ばせてあげたくて愛を注いでくださっているわけだから、であればそれをちゃんとまともに受け取ってるんだったら、私たちって多分喜びますよね。だって喜ばせるためにしてくださっているんですから、神様が的外れなことをなさるはずはないですからね。そうすると私たちは喜ぶ。だから思い煩うんじゃなくて、神様があなたを愛してるんですよ、そして今という時に心を向けてごらんなさい、その今という時に神様があなたに対してどれだけたくさんのことをしてくださってるか、その一つ一つを受け取ることができる分だけあなたの心の中に喜びが満ちるでしょうって、ということですよね。だから私みたいに脳梗塞で倒れましたみたいな人だと、病気になった人だと分かるんでしょうけど、その普通に生活できてたということが、あ実はすごいことだったんだなって、今となっては遅いけどあの時には全然感謝ができなかった、体が自由に動くということが喜べなかったと、こういう反省する人は多いんじゃないかなと思いますね。失われたら分かるんですけど、与えられてる時には与えられてるということをなんかしっかり我々受け止めることができないという、こういう課題がありますよね。だからこそ私たちは明日のこととか明後日のこととか未来過去のこととか後悔していることとか、そういうことのためにいっぱい自分の心を使ってしまうので、今この時に集中することができないがために、実は喜べる状況を我々は喜ばないで生きているということになるんでしょうね。でパウロは、だから私はどれほど神様の愛を思うか、イエス・キリストを通して神様が私を愛してくださるというその愛は、大波が私に腰こう注がれるような、こういう神の愛を感じながら私は生活してるんですということを、例えばパウロは表現しますよね。大波のようにという。だからパウロは宣教者として大変厳しい中を通っていましたけれど、でも今この時に心を向けることができるパウロにとって、これまでのこと、これからどうなるかということじゃなくて、今この時に神様が何をしてくださっているか、イエス・キリストにあるものとしてそのことを思う時には、もう本当に大波が私に押し寄せるように、私の中には神の愛が感じられるんだという、こういう話ですよね。ですからパウロが困難な宣教者としての人生を全うすることができた一番大きな理由の一つは、彼が今この時に注がれる神の愛を受け取ることができてた、すなわち喜んで 日々の生活を生きてたということが彼の力だったということがわかるわけです。だからこそパウロはあなた方も同じようになりなさいって思い煩うことじゃなくて、そんなことはもうどうでもいいことだからやめなさいって、そんな時間が無駄にするようなことをやめなさいって、主は近いんだよって、我々は限られた時間の中で神様の御心が着々と進んでいくこの重要な時間の中を生きてるんだよって、だから私たちは今この時に注がれる神の愛に喜びましょうって、もう一回言うけど喜びましょうとこういうわけですよね。そうすると喜べる状態になるとどんなことが起こるかというと、ここで五節であなた方の寛容みんなの人に示しなさいと言いますよね。なんで私たちあの人がこう言ったとかこうやったとか自分を無視したとかああだとか言って、なんで我々ってこういうことに心こうして振り回されるんだろうかなというふうに思うんですけど、結局私たちがどうでもいいことに小さなことに、心振り回されてしまうというのは、私たちが今大切な時間の中を生きてるんだというこの思いが少ないから、それが足りないから、だからどうでもいいことにまで自分たちの心を使ってしまおう、どうでもいいことに自分の時間を使っていこうと、こういうふうになっちゃうということでしょう。我々はそういうことではなくて、主の時は近いわけですから、貴重な時を生きようとすると、今この時に注がれる神の愛が分かる、嬉しいって楽しいって喜ぶ、こういう状態になっている時にもうああでもないこうでもないということに煩わされて時間を使うということがいかに無駄なことかということは思うわけですから、だからいちいち人のした悪言ったことに自分の心を煩わせるということがなくなるわけですから、そうすると私たちは人のことを受け止めて普通に関わっていくということが可能になってくるわけですから、ですから寛容を持って生きるということができるわけですよね。で、寛容を持って生きることができれば、自分たちにとって時間というのは重要で限られているということが分かるわけですから、もうこの人の言ったことで怒っているよりはその人のためにできることがあるんだったら、そのことのために時間を使おうと、その人を恨むために時間使うんじゃなくて、その人を祝福するために時間使おうとか、怒っているよりはその人を救うために働こうと。ですから私たちが自分たちが生かされている時間をどんなものとして受け取るかということによって、私たちの生き方あり方っていうのは実は本当のところ全く変わってしまうということは間違いのないことだと思いますね。それで、パウロは何事も思い煩ってはなりませんと、ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところを神に申し上げるがよいという、この喜びを感じることができる人は喜べたんですから、その喜びの理由というのは神様がそうしてくださったということが分かるので、喜べる人は必ず感謝が出てきます。これは子供とかね、孫とか育ててるのもそうですけど、相手喜んだら必ずありがとうって言いますよね。でもしてあげたのに、こっちからすればとっても大切なことをしてあげたと思っても、相手がそう思ってくれなかったらありがとうも言わないですよね。ですから私たちが本当に今日この時に神様がしてくださっていることがあるんだなということが受け止められているんだったら、普通に当たり前に私たちは神様ありがとうと言いますよね。ですから、ああこの人と会えて嬉しかった、神様いい機会を与えてくださってありがとうになるんでしょ、どうですかね。ですから私たちがこの喜ぶことができると必ず感謝が生まれます。感謝しようというんじゃなくて、感謝がするようになれるということですよね、ということです。ですから私たちがこの1年を締めくくるにあたって、 神様がしてくださったことをしてくださることを喜べる、喜べると、感謝が生まれるということですから、だから我々がこの神様に対して祈る祈りっていうのはいろんな祈りがあるんですけど、やっぱりその中で、一番多くなるべきなのは、多くなるべきというのは多くなるのが自然だろうなと思うのは、やっぱりありがとう、神様感謝しますということでしょうねと思いますね。実際こういう聖書を読んで神に会ってきた人たちがことごとく感謝という言葉をこの手紙類の中で、こう語っているということが分かりますよね。でイエス様も感謝してましたでしょ。たくさんの人たちをこう食べさせてあげないといけないという時に、これだけの人数でどうなるんですかと言われたのが2匹の魚と5つのパンでしたよね。これで何になるんですかと言ったのが弟子たちなんですけど、イエス・キリストはこの2匹の魚も5つのパンもこういう状況の中で神様が私たちの手に持たせてくださったもの、この2つのものがここにあるということは、まさに今この時に私たちを見てくださって愛してくださっている神様の愛からの贈り物なんだ。そうするとイエス様にとってはまずはこれをありがとうございますと神様にやっぱり感謝するんじゃないんですか。で感謝した後にそれを祝福してそれを用いて人々を食べさせたところ、全員が食べることができるようになったということですね。やっぱりイエス様の生涯の中にも本当に感謝が満ちてたということは分かりますし、感謝の前提としての喜びを当然イエス様がいつも体験してたという、パウロでさえもこの大波がこう襲ってくるぐらいの愛という表現したんですから、ましてやイエス様はそれ以上の神の愛を日々に感じながら生活してたのは間違いがないことだと思いますね。でそういう中で、我々が祈りと願いと思ってくるんですけど、じゃあ我々の祈りと願いというのはどんな祈りと願いになっていくんだろうかなって、ついつい私たちは困ってますからこれお願いしますとか、そういう祈りをしてしまうことが多いのかもしれませんけど、でも喜びで感謝を持ってというそういう人たちにとって、神様が私を愛して私にしてくださっていることは私を喜ばせてあげるということだった、で私は神様にしてくださったことで喜んでいられるという、これが本当に幸せなんだというふうに思っているわけですから、そうするとこういう喜びをいただいているパウロとしては、神様とても嬉しいんです、で私もあなたを愛してあなたに何かして差し上げたいんですけどとなったら、当然パウロからしても神様あなたが喜んでくださること私ちょっとしたいんですけどという話になるんじゃないですか。神様あなたが望んでいることはこういうことですか、そういうことであれば私ぜひ自分もまた多くの兄弟姉妹も一緒になってこれを実現するために進んでいきたいと思いますとか、そういう話になるわけですから、ですからパウロにとって神様を見上げた時に神様のために願うことがあるわけですよね。それ神様に喜んでもらいたい、喜ばせてあげたいということじゃないですか、ね、でイエス・キリストの例え話の中で99匹の羊を置いて1匹の羊を探しに行くという話がありますよね。で1匹の羊連れて帰りました。村の人たちみんな喜んでくださいました。それ以上にこの悔い改めて一人の魂が神のもとに帰ることは天国においては彼らが喜ぶ以上の喜びが天の上ではあるんだぞというふうにしてイエス様がおっしゃったじゃないですか。ですからイエス・キリストが人々を救うためにこうして働いている時に、その人が救われる時に天では喜びがある、その天では喜びがあるという時にイエス様が決して忘れない一人のお方というのは父なる神様でしょ。父なる神様が喜んでくださるって。ですから その神の愛は喜びをもたらすものであり、私たちがその神に対しての愛を表そうするときに、神様をどう喜ばせていったらいいのかということを我々は願い祈るものとなっていくということですよね。そしてそんなふうに神様は私たちに喜びを与えてくださってるんだったら、じゃあ人はどう愛するかっていう話になるんですけど、人をどう愛するか、まあ細かく言えばいろんなことがあるんでしょうけど、一括りにしてしまうんだったら、それはその人を喜ばせてあげるということですよね。相手を喜ばせてあげる、これに尽きるということじゃないんですか。ですから我々が喜びから始まり、感謝を持って、そして祈るものとなるときに、私たちの祈りっていうのは簡単に言っちゃうと、神様を喜ばせるための祈りであり、人を喜ばせるための祈りだということですね。そして嘉手納教会にもし地域の人たちがいっぱい、また皆さんの家族とか親しい方がたくさんこの教会に集まって、一緒になって神様を褒めたたえるということが現実に起こるとしたら、きっとそれは私たちがそのここに導きたいと思っている人たちを喜ばせてあげる、すなわち彼らのことを愛するわけだから、愛することとして相手を喜ばせてあげたいという我々の普段の祈りと生活があって、それで彼らまたここに来るということになるんじゃないのかなというふうに思うわけですよね。ですから今日の聖書の箇所っていうのは、我々が難しく考えてしまいがちなことをとってもシンプルな形で私たちに、まあフィリピンの教会に対してはあるんですけど、それは私たちに対して語ってくださっていることでもあるということですよね。そうすれば、人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るであろうというふうになるわけです。どうですか、もし私たちが神様を喜ばせてあげたいなと思って今日の一日を生きている、出会う人出会う人みんな喜ばせてあげたいなと思って生きている、そういう喜ばせてあげたいと思って生きている人の心って守られてません？なんかここに悩みとか心配とか、なんかそういうもの入りそうにもないですよね。妬みとか嫉妬とかも入りそうじゃないでしょ。で相手と自分と比べて自分が劣等感とかですね、逆に自分が上だみたいなおごり高ぶりとか、そういうことも入りそうないじゃないですか、ね、しかも私たちがそういう神を喜ばせたい、人を喜ばせたいと生きるときに、その自分たちが思ってやろうとしていることに対して、自分自身がある意味ではこの思っていることに対して確信が持てる、そういう気持ちであるという自分のことをそのままに自分が受け止めることができる。なんでかというと、それは神様が与えてくださった時、そこで神様が自分にしてくださった愛を受けたので、喜びがあふれました。喜びがあふれると感謝が生まれました。感謝が生まれると神のために何かしてあげたいと思った時に、神の喜びのために、で神の喜びのためにと思えば、神様が直接喜ぶこと、あるいは神様が喜ぶ他者が生かされることだということが分かってくると、そのための祈りと願いのために今日の一日を生きようと思ってるわけですから、そうすると自分自身のこの生活というのが神の愛から始まったものだということが分かるじゃないですか。自分の思いつきとか自分のこじつけとかじゃなくて、神様が私を愛してくださった、そのことから自然に流れていって自分の中に起こされる思いなわけだから、だから聖書の中に神様は私たちに思いを起こさせて、それを通して御心を実現されるんだということ聖書にありますよね。まさにそのことが起こるということですから、いやこんな風になったら間違いなく自分たちって イエス・キリストにあって心を守られて、平安のうちに生活することができる。ただ平安ということじゃなくて、その平安の中には常に喜びが伴っているということですから、こういう生き方をもし私たちがすることができたら、まさにイエス様がこの世界に来てくださったおかげだなという話になりますよね。それでいつも皆さんが耳にする、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これはキリストイエスにあって神が私たちに求めているものであると、そういうふうに聖書に書いてありますよね。だから神様がイエスキリストを私たちに与えたのは、いつも喜んでいられるようにするためだよって、いつも絶えず祈ることができるものとなれるためだよって、どんなことでも感謝ができる、そういうあなた方になれるためだよ。そのために神様は、父なる神はイエス・キリストを与えたので、それを期待して、それをイエス様送ったんだから、皆さん喜びなさいよという話になりますよね。そうすると、もう終わりますけど、パウロが喜びなさい、もう一回言いますけど喜びなさいね。じゃあもう私たちがすることは、この年喜んで感謝して、で最後には神様あなたのことも喜ばせてあげたいです、周りの人たちももっと喜ばせる私になりたいです、新しい一年そんなつもりで生きていきますからね、というそういう締めくくり方と、元日を迎える新しい日の迎え方をすると神様は喜んでくださるんじゃないかというふうに思います。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、今日も御言葉をありがとうございます。あなたの御言葉はいつも私たちに今の自分たちの姿を教えるとともに、あなたの御心の中で私たちがどのようになればよいかということも教えてくださいます。私たちはあなたの御言葉に導かれて歩んでいきたいと思います。どうぞ私たちがまず、喜ぶところから今日の一日を受け取っていくことができますように、あなたの愛を、その恵みを与えられていますから、それをちゃんと受け取ることのできるものとして、今日から喜びに喜びを増し加えながら歩んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。